鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手は鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それではまずは今週の鉄道鉄子の部屋、オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、前回前々回かな、はい、秋の臨時列車の、ちょっとお話をしたんですけども、実はその後ですね、ちょっと漏れてた分がありましたので、ちょっと今日はそのニュースとして、お話ししたいと思うんですけど、釧路湿原のろっこ号のお話です。で、9月今月ですね、20日から22日まで、20日21日22日、この日はですね、夕日のろっこ号っていうのが走って、これがですね、釧路を15時23分に出発して東路16時7分で、帰りが東路がですね、17時4分発ですね。で、17時52分到着と。
はい、
で、ここまでは例年と変わらないんですけど、実は10月がですね、ちょっと変わってまして、10月まず7日が、これ釧路から川湯温泉まで、はい、延長をします。これがですね、釧路は11時6分発で、川湯温泉到着13時32分で、川湯温泉発車が15時で、釧路到着17時51分で、さらにですね、その次の日の8、9がですね、これ2往復運転するんです。で、午前の部はいつも通りなんですけども、2往復目がですね、ちょっと変わってるんですよね。特に帰りがですね、行くときがですね、釧路13時35分で、東路着14時17分、はい、で、東路発が14時50分、ここら辺まで変わらないんですけど、はい、この帰りの列車が釧路湿原駅で約1時間停車します。15時9分到着で、16時10分出発ですから、ちょうど1時間あって、
はい、ということは、
なんか上の方に上がって、はい、なんか展望台、急な坂を上がって、展望台行って、はい、で、ちょっと夕日かかってるかなっていうところを、ご覧いただけるんではないかというふうに思います。で、釧路到着16時43分ですね。で、これが8と9と。で、いつもですとここで終了するんですけど、
はい、
今年はですね、10月の13、14、15、また週末走ります。
はい、
で、これはですね、夕日のろっこ号だけなんですね。で、時刻もちょっと、夕日がやっぱり早くなりますので、10月13日から15日はですね、釧路発14時40分発で、東路着15時27分で、東路発が15時50分で、釧路到着16時43分、これが本当の最終の今シーズン最後ののろこ号になります。ぜひこの10月あたりちょっと寒いと思うんで、がっちり着てった方がいいと思うんですけど指定席と自由席もありますので、ぜひ、乗っていただきたいと思っております。それから今日は2つ目のですね、ニュースなんですけど、はい、10月9日月曜日、この日にですね、湧別鉄道開業100年記念秋の湧鉄線サイクルガイドツアーっていうのを、催します。
はい、
で、これはですね、何かっていうと、湧別鉄道って、1970年に廃止になったんですけど、はい、釧路から山花とか桜田経由で阿寒町、それから湧別炭鉱まで行ってたんですけど、はい、このうち昭和、釧路市の昭和のあたりからずっともう跡地がサイクリングロードになってるんですね。はい、で、ここを鉄道気分で、
はい、
自転車で行きましょうやということなんです。で、釧路駅を9時に集合して、ちょっと釧路駅の中見学をする予定です。
お、
ちなみに私がご案内をすると
い
でその後釧路製作所に行きまして、はい、湧別鉄道で、活躍してた8722っていう蒸気機関車を見学し、うん、で、そこから昭和まで自転車で行って、はい、で、赤いベレーまで、うん、行きます。で途中あの桜田とかですね、山花の駅で休憩するんですけど、はい、まあ、その時に、なんか当時こんな感じだったんだよみたいなような話をしようかなと思っております。で、募集はですね15名 で私もこれあのガイドするのに自転車ちょっと距離がですね35キロぐらいあるんでこれちょっと厳しいなと思ったんですけど、この主催をするグループの方から、いや安心してくださいと、なんかどっか の、 あの芸人さんみたいなあれですE バイク、要は電動自転車を、用意しますということなんです。で9時に、集合、それから釧路駅見学して、で、3時ぐらいには、午後3時ぐらいには赤いベレーについて、はい、で帰りはバス乗って帰ってきます。ので、片道だけなんとか頑張れば行きます、はい、でここは平地なので、うんうんうん、そんなになんていうんですかね、こういやー この坂ちょっと無理だなとかですね、はい、ないと思います。で参加料金はこの電動アシスト自転車レンタル料も含めて、あと昼食とか保険も含めて4500円と、いうことになってます。で定員15名で、9月11日まで、募集をします。で、詳しくはですね、釧路ロコサイクルプロジェクト、はい、これアカン観光ハイヤーさんの中にあるんですけど、はい、こちらに問い合わせていただければなというふうに思います。はい、
はい、ありがとうございます。まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした、
はい、
さあそして星さん、こちらラジオネームサウナーさんから、はい、はい、メッセージいただきました。
はい、ありがとうございます。
鉄道鉄子の部屋、鉄道の歴史は釧路の歴史なんですね、はい、ということで、
はい、
メッセージをいただいて、
ああ、ありがとうございます。その通りでございます。やっぱり鉄道とが開拓っていうのはこれ切っても切り離すことができませんので、はい、まあ、この番組でもですねちょこちょこちょこちょこちょっと入れていこうかなと思っております。はい、
はい、サウナーさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあそれでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、先ほどニュースでですね、自転車で有鉄線跡行くんですよっていう、はい、そういう企画ありますというお話したんですけど、今週と来週はですね、サイクルトレインの話をちょっとしたいと思うんですね。
はい、
まずですね8月の27日ですね、この日はですね花咲線にサイクルトレインが入りまして、はい、ちょっと私同行したので、まあ、その模様をなるべく分かりやすくおしゃべりしたいと思うんですけど、普通ですね列車に自転車を乗せるっていうことになると輪行っつってですね、自転車をちょっとある程度こうばらして、でちゃんと袋に入れて持ち込まなきゃダメなんですね、はい、でだけどそれってまあ、私はあんまり自転車乗りじゃないんでよく分かんないですけど、その自転車をよく乗ってる方に話聞くと、やっぱり一回ばらしてそれから組み立てるとやっぱりある程度調整がいろいろ必要なんですね。だからできれば自転車をそのまま列車に乗せたいと、で自転車をその列車に乗せるっていうことは、まあ、今 の、 その SDGs の観点から言っても、非常に、非常にエコな、はい、まあ、ツアーだということで、もうこれ世界各国でいろいろやってるんですよね、うん、で今回 の、 その8月27日の花咲線サイクルトレインっていうのは、東釧路駅、まあ、私がよく通勤で利用してる駅なんですここに集合しまして、で2両 の、 H100 っていう、ちょっと観光列車にもなるっていう列車2両で、はい、2両編成で、まず浜中の駅まで、行きます。で、当日はですねすごく天気もまあまあ良くて、で、8時に東釧路駅集合と、それでコープ札幌さんの本当すごいこうなんですかねご協力で、東釧路の駅前にすぐコープ札幌さんの貝塚店ですねあるので、そこの駐車場をお借りして、はい、で、私は8時ちょっと過ぎぐらい行ったんですけど、もうすでに参加者の方は車におうおう乗せられたその自転車を、まあ、いろいろとやっぱり調整をするんですよね、はい、 で、東九州駅で集合して、で、ホームに上がってきます。で、東九州駅っていうのは、階段で、本当階段といっても3段ぐらいしかないので、うん、まあ、そこをこう担いで、まあ、乗っていくわけなんですけど、はい、で今回は、上級者コースと、それから初級者コースっていうのに分かれました、
はい、
で上級者コースっていうのが、浜中の駅まで行って、で、浜中町内の、まあ、観光名所を回りましょう。で約これ50キロなんですね、距離が、はい、で初心者コースは厚岸で途中で降りて、うん、で、厚岸のその名所、町の中の名所を回りましょう、
はい、
これは距離的に言うと大体10キロなんですね、うん、で、レンタサイクルで、電動自転車を持ち込んだ方もいらっしゃいます。それはもう全然自由で、はい、自分の体力に合わせてやってくださいっていうことなんですね。で、ホームにみんなで上がってですね、店員がですね、その H100 に乗せられる自転車の台数って11台ってもう制限があるので、はい、それプラス、スタッフの方とか、
はい、
それから、まあ、前回ですかね、この番組で私花咲線のちょっとガイドこんな感じですみたいなことやったんですけど、そんな話を私が社内でですね、マイク使って、
はい、
ずっと浜中まで喋ってたというですね、なんか結構喋ることあるなと思ってたんですけど、で、列車が到着しました。でそうすると、座席とかももちろん決まってるんですけど、自転車をどうするかっていうと、はい、そのお見合い列車型 の、 ボックス席って言われる、4人掛けとか2人掛けではなくて、はい、窓に背を向けてこう、はい、座る場所が結構 H100 ってそのあるんですけど、まあ、そこにこう汚れないようにシートを引いて、でそこに前輪をの座席に乗せて、で上に吊り革があるもんですから、
はい、
その吊り革とその自転車の前輪を、バンドでこう固定をして、で、まずそこで動かないようにするわけなんですよ。それからあとそのゴムのチューブですかね、自転車のチューブをちっちゃく切って、はい、でそれで、ね、自転車のブレーキをそれでこう締めるんですね。そうするとブレーキがかかって動かないと、はい、であとは隣と隣の自転車やっぱり傷つくのがやっぱり非常に怖いので、ちゃんとこうマットみたいのを持ってこられて、で自転車と自転車の間に引いたりだとか、それから自転車とその列車の間になんか手すりとかで引いたりだとか、まあ、そんな作業をバタバタとしたんですね。で最初ちょっとこう慣れないと、そのバンドをこう自転車でこう結びつけるっていうのがちょっと大変だったんですけど、指導する方がいて、
はい、
で、15分ぐらいここで停車したんですが、全然問題なく、
はい、
あ10分ぐらいですかね、あ停車したのがですね、あ全然もう余裕で、はい、11台全て、まあ、積み込むことができて、それで出発ということに、まあ、なったわけなんですね。で、まあ、浜中の駅に、着いて、で、駅に着いたら、まあ、一応最終点検ということで、皆さんこう点検をした後に、はい出発ということで、
はい、
ルパンのイラストに、見送られたから、11台の自転車をバーッと出たんですけど、はい、1台ですね、いきなりちょっとトラブルが あったんですけど、今回はですね、まあサポカーも一緒にくっついてくれるんですよ。要するにテクニカルカーっていうんですかね、
はい、
ちょっとしたその、まあ、故障だったら、うん、そのサポカーが飛んできて、で修理するっていう感じで、でたまたまその方ですね、チェーンがちょっと切れちゃったんですね。
ね、
だけど、まあ、なんか自分でもなんかいろいろ詰めたりとかして、うん、で復帰をされたんですけど、まあまあまあまあ、やっぱりそのサポカーってやっぱこれ大事だなと、やっぱり一人でもしその何もないところで自分だけで直せって言ってもなかなかこれはちょっときついんですけど、はい、それで浜中の駅からですね、キリタップ方面へまずっとまず降りてって、で、もういきなりですね、昼食タイムなんですよ、
はい、
ちょっと時間的に、11時ちょっと過ぎぐらいだったもんですから、キリタップの平野さんっていうですね、お寿司屋さんあるんですけど、ここの海鮮丼を食べたんです
よ。
まあ うまいなんていうもんでないですよね、まあ、まあね、私も釧路の生まれですから、まあ、割と海鮮丼って結構食べて 思うんですけど、はい、浜中すごいと思ってですね、で腹ごしらえをした後に、霧多布岬へ、はい、ダーッと走っていき、あの山をこうもろともせず皆さん漕いでいって、で多分ラッコだと思われる黒い影をちょっと見て、はい、あ双眼鏡でないと分かんないですよね。でその後ですね、また反対側のまた岬にですね行って、で、非常にもうちょっと天気もよくで、最後は琵琶瀬展望台、
はい、
で、そして湿原、センターですね、はい、霧多布湿原が一望に見渡せるという、まあ、そこで牛乳のサービスもあったりとかして、で、駅に着く最後にですね、茶内に簡易軌道、浜中町営軌道の、
はい、
簡易軌道が残ってて、そこが役場の皆さんの努力っていうかあれで、まあ、綺麗になったんですけど、はい、そこでまた私が登場しまして、ね、簡易軌道っていうのはこういうものなんですよっていうことでちょっと説明させていただいたんですけど、そしたらその実際にその簡易軌道に乗ってたっていう方もいらっしゃって、またいろんなお話をですね、本当なんなんですかね、やっぱり実体験っていうか、うん、なんで、まあ、本当面白い話をいろいろ聞かせてもらって大変参考に、なりましたですね。で、でまた今度茶内の駅に引き返して、で、さあそうだそう、その前にその今度はですね、JA 浜中さん のコープのお店があるんですね、はい、茶内の駅前に、
はい、
もうそこでソフトクリームを食べないことには
有名な、随分あちこちで紹介されていらっしゃいます
ね。でそこがですね午後3時までなんですよね。
それは、
まあ、でも到着したのは大体午後2時20分過ぎぐらいですかね、うんうんうん、だから余裕で、はい、皆さんソフトクリーム食べ、うん、で私はですねソフトクリームはちょっと今回食べなかったんですけど、その高梨乳業さんの、乳製品、はい、これあんまりこう釧路とかでは見ないんですけど、うん、とあとホエイトンっていう浜中で、はい、育てている豚の中の、生姜焼きセットみたいなのを、買ってきて、で、列車がまた来まして、
はい、
それで皆さんでこうバーッと乗って、で帰りも、まあ、いろいろちょっとおしゃべりをさせていただいて、帰ってきたんですね、
はい、
で厚岸組はというとちょっと僕ついていかなかったんで、なんですか、厚岸大橋とか確か国体寺だとか、
はい、
まあ、そういうところをこうずっと見て、で、最後は厚岸駅で拾って行ったんです、
はい、
それで確か自転車軽くていいんですけど、厚岸駅の場合は東釧路から到着した時に、
はい、
2番線に到着するもんですから、やっぱ跨線橋をこう一回上がって、でまた下らなきゃならないんですよね、で男性は割といい感じだったんですけど、
はい、
やっぱり女性の方からやっぱりちょっとおっかないっていう声が出て、まあ跨線橋ってまさかその作った当時はその自転車のためにとかっていう発想っていうのは全くないですから、はい、で僕もこうか自転車軽いから大丈夫じゃないかなと勝手に思ってたんですけど、やっぱり女性にとってはやっぱりちょっと困難っていうかですね、ちょっと怖いなっていうことだったんですよね。でだから東釧路とかその茶内駅とか浜中駅って、はい、そういう跨線橋が逆にないの で、
ね、
まあ、楽にこうパッパッと行けたんですけど、はい、やっぱり跨線橋ってやっぱ一つのこうなんすか、ね、ちょっと難関だなとは思いました、まあ、けれども皆さん総じてやっぱり行き帰りの列車の中でもなんか情報交換だとか、
はい、
いろいろしていただいて、で、アンケート調査もして、まあ、その結果まだ出てないんですけど、今回の結果は後日いろんなところでこうまた反省会みたいなのもあるようなんで、はい、またその反省点が出たらですね、またこの番組でもまたご紹介できればいいかなというふうに思っております。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、
はい、
鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。